私たちは今年創世記一章の27節の御言葉を受けて、神の形、神の国の回復を目指してと目標を掲げました。毎週週報に載せています。それは聖書の最初の言葉が初めに神はと書かれてあるように、私たちを憐れんで、もちろん私たちは憐れみ顧みてこの回復を与えようとしてくださる神様ですが、最初から私たちは神の形なんだと、こう私たちに語られているわけです。これは神の言葉です。本当にでもそれを、これは神様から私に語られた、私は神の形なんだ、でも実際の自分はどうだとなった時に、それだからこそ神様は私たちに回復を与えようと、このヨナを追いかけるように、私たちに絶えず、だから私はこのことをした、だから私はあのことを命じる、私のもとに来よ、そうして語りかけてくださる、このことを本当に真摯に向き合って、いや神様、しかし私はこうでこういう問題がありますけど、これどうしたらいいんでしょうとなっているだろうかと。いや神の形と言ってもと、そのままにしてはいないだろうか。結局それは、あなたは神の形だと言われながら、いや私は私、それでも神様、そういう私を愛してくださって感謝します、そこで、つまり全く変わらない、そのままで、ある意味変わらないということは確かに感謝のことかもしれません。しかし本当そのままでいいのかと、神の形にする、そこでいや神の形ってどういうふうに神の形を表せばいいんですか、何が神の形ですか、もっともっと神様に問いかけて、あなたがそう語られるならそうなしてください、そしてまた一歩踏み込んで、私が神の形であるならば、私の家族も友達もみんな神の形であるはずです、何とかしてその回復をしていかなければなりませんと、私たちはなお御心を求めて祈っていくことが必要ではないかと思うんです。ヨナは、実はそれを拒んだわけです。ニネベっていうのは、当時のイスラエルのもう最も天敵といいますか、もううざったい敵の国、アッシリア の大きな都市だったんですね。そんなところに、悔い改めようなんて述べ伝えるなんて、それがヨナの思いだったんです。あんな人たちが救われるなんてと、ヨナはだからその神様の御心を理解しようと思えなかった。本当私たちと似ていると思うんです。こんな私が神の形だなんて、自分の、例えば自分の夫が、自分の子供が、あの友人が教会に来る、イエス様を信じる、本当なるんだろうか、少しでもそうしてくださる、何があろうとも、私自身をも、イエス様を十字架にかけてでも私を救おうとした、あの人を神の形としてくださる、そこまでの神様の愛を本当に受け止めていなければ、その神様の愛というものが自分の中になかったら、私たちはそうして自分にも誰かにも神様の御言葉を、神様のご愛を伝えるということができないどころか、祈ることも難しくなってくる。祈るは祈るけども、神様どうぞお守りください、でも一歩踏み込んで なんで守られてこうして礼拝来るのかって、お守りください、礼拝出させてくださいと言って礼拝出れた、みんなと交わりした、本当に感謝だ、礼拝行けたな、感謝だ。だけどじゃあ神の形と約束された神様のご計画はなったのか。私の計画はなりました、礼拝に無事行けた、帰ってこれた、礼拝で御言葉聞けた、感謝だ、自分の計画はなった。でも神様がこの1年私たちに語られた計画は、神様がこの1週間私たちに語られたご計画は、そして私たちは祈るは祈るけれども、本当に神様の御心を知って自分が変えられていくんだと、日々変えられ、日々新しくされ、ますます神様に近づいていくという、神様が私たちのために命を落としてまで与えようとしてくださっている、その恵みの道を私たちは本当に受け取っているだろうか、祈って求めているだろうか、思わされるんです。ヨナは祈れなかったんですね。タルシシへ行く船があって、で船賃を払って、またさらに主の前を離れて人々と共にタルシシに行こう、船に乗ったそのヨナに神様は大風を起こされてヨナに迫ってきます。その時ヨナはどうしていたか、五節から読みますと、それでソイフたちを恐れてめいめい自分の神を呼び求め、また船を軽くするためその中の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船の奥に下り伏して熟睡していた。そこで船長が来て彼に言った、あなたはどうして眠っているのか、起きてあなたの神に呼ばれなさい、神があるいは我々を顧みて助けてくださるだろう。もうヨナはまず最初に神様から離れてヨッパに下っていった、そしてタルシシの船に乗った、その船の中でどうしたか、さらに船の奥に下り、もう下りに下るんですね。しかもみんながもうめいめい自分の神を呼び求めて船を軽くするためにって少しでも何とかしようとするときに熟睡していたと、もう慌てて、こんな船底に船長来てる場合じゃないはずなんですが、もう神様がおそらく何とかしてヨナを呼び求めようと、あなたどうして眠っているのか、神に呼ばれなさい。ところが祈りなさいと言われていることは書かれているんですが、ヨナの祈りは書かれていない。本当の意味では祈ってなかったんだろうなと思わされます。やっぱり自分の思いがあってとことん逃れようとして、それでもヨナの中にあったのは多分、逃れ切ることはできないんだなという思いだけ、まだ自分の思いが強い、祈れないんですね。祈っても本当に神様と向き合って自分の思いを捨てて、神様あなたは何なんでしょうとなれない。でも観念はしているようです。くじを引いてヨナに当たります。それで人々から問われます。あなたの職業は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、あなたはどこの民か、矢継ぎ早にいろいろ言われて、よく答えれたなとも思うんですけども、それはそれだけもうこんなこと状況になったのがあんたのせいかい、しかもうみんなてんやわんやになっているのにあんたも船底で眠っていたいんでしょう、あんた何しでかしたんだと、何者なんだと、もう聞きたいこといっぱいあるわけです。ヨナは観念してこう言います。9節に、ヨナは彼らに言った、私はヘブル人です、私は海と陸とお作りになった天の神主を恐れるものです。ヨナは主の前を離れてニネベ行かないってタルシに行こうとしたところが、ここでは観念して、逃げようったって私の使える神様は海と陸とを作りになった、つまりどこにでもおられる、全てを支配される、 逃げようたって逃げれるもんじゃないんだなと、まあ、それだけです。残念ながらでもそれだけです。だから、静まりにはどうしたらいいかという時に私を海に投げ入れなさいと、まだ祈らないんですよ。わかりました、祈りましょう、祈ります、もう悔い改めますではない。ああもう逃げ場ないんだな、でももう本当にそこで神様が救ってくださるとまだ信じられない、投げ入れなさい、うん、私はもう神様を捨てました、私は捨てられて仕方がないですという、そんなニュアンスに感じます。